おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
懸命に日本に西洋医学を広げたという関寛斎幕末の、明治の後半まで生きた人物でありますが、明治45年、1912年10月の15日、服毒自死、自殺をしたということでありますね。息子さんとの、その、いわゆる財産争いみたいな、とにかくこの人は他者に分け与えるということが自分の人生であると。ちっとも蓄えようとしなかったっていうのが、息子さんとの争いに火をつけたという。だけどやっぱり、まあ明治のこととはいえ、自死、自殺というのは切なかったろうと思いますけども、遺言状に、火葬まかりならずと、我が墓はただの土まんじゅうにせよと、こう土の下に埋めてくれと、はい、そうすれば草花の肥料になると。
そこまで考えて、
この人にとって仁なんですよ。すべてが、
はい、
医学を学んだことも、うん、そして入植者として北海道で田畑を耕したことも、その祖師最初の志にもう一歩もそのはみ出さなかった、ぶれなかったという、
はい、
これね、なんで武田がこの人にこだわったか、
え、
俺北海道映画のロケ行ってる時にね、
え、
変な石踏みを見たのよ。
石踏み？
こうなんか大きい石があってさ、
はい、
それ俺はほらそういうの好きじゃん。
はい、
なんかもともと四国あたりで働いてた人で、その医学の心得があり、73歳で北海道にやってこの地にやってきて開拓民となりましたって書いてあんのよ。
それいつ見たんですか？
幸せの黄色いハンカチ
の時に、
私が言っておりますトマムというところは今陸別って呼ばれてるとこですよ。
はい、
ほら映画をご覧になった方思い出してください。
はい、
私うんこしたところ
ありましたね、そのシーン。
あのロケの時に、この石踏みの前を一回歩いてるんですよ。それで俺意味が分からなかったのよ。略歴が長崎で医学を学び、官軍型の野戦病院院長の治療所の医師として活躍した大和って書いてあるのよ。後、志に従い北海道に73で来たりてこの地を開拓せりっていうさ。で俺そんな人知らねえしよ。その時知らねえな、だって27だもん。
はい、
なんだこのじいさんと思ったのよ。
でもそれをよく今までまた覚えてらっしゃいましたよね。
それがほらその頃27歳の武田、幕末俺の時代じゃんみたいなさ幕末俺じゃんってさなあ、幕末といえば近藤勇、勝海舟、土方とか龍馬とか武市とか岡田とか、そういう人たちを心の友にして18歳の時から生きてきて、ほんで関寛斎とかってさ、長崎にいて龍馬もいたよみたいな、
同じ頃そっか
安政から文久にかけてたからさ、
はい、
あれすれ違ったことあんのかなとかって、
俺と
みたいなさそっち知ってるかみたいな、俺知らねえよみたいなさなんか変なじいさんだな、それだけ残ってんの。
そうだったんですね。
またほら毎日さ緊張して過ごしててさ、
はい、
珍しく触れた幕末だったじゃん。
ああそっか、
幕末ってそういう意味じゃ俺にとっては唯一心の安らぐ時代のことじゃない。
はい、
そこの前を通り過ぎたのよ。ずーっと残、いやまあそこはちょっと俺の頭のおかしなとこだな。俺妙にねそういうの残るのよ。もうごめんね、なんかとしか言いようがない、ね、それで胡蝶の夢読んでて、一番最後にトマムに入植してあってさ、開拓民として働きつつ、その石碑にも書いてあるの、治療に分け隔てなくね、いかな人たちも全部面倒見たって書いてあってさ、
わあ、じゃあ何十年もしてやっと巡り会えたみたいな感じなんですね。そうそう、
あなたがあそこのあなたですかみたいな、そういうの感動すんのよ。でもなあ、その27の時にそのすれ違ってふっと疑問に思った石踏み、つまりまあある人のお墓の文面が 66になって解けるっつうのはな。それで俺もう校長の夢感動しちゃってさ、
はい、
なんかこうこういう人たちの血肉がこのね日本という国の地面にグラウンドに染み込んでると思うと、いやー、明日からですね、またちょっと違うネタで関関西一人で興奮して申し訳ございませんでしたが、つい興に乗って、はい、この続きまた別のネタで明日お会いしたいと思います。